京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村咲と
パートナーの橋本さゆりがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう12年も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は270回になってきております。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは忠須の森の式年遷宮ですよね。
そうですね、忠須の森、皆さんご承知の通りですね、
はい、
下鴨神社にあります、大きな森ですけれども、
はい、大きな森ですよね、
まあ、どうしてこの話を引っ張ってきたかといいますと、以前ですね、はい、元忠須の森というですね、はい、
太鼓の社の、ね、
お話をさせていただきましたですけれども、まあ元忠須という名前が示す通りですね、この元々忠須の森というのは太鼓の社にあったんですけれども、はい、まあ、それが、移ってきて忠須の森になったのが下鴨神社というようなところで、うん、その関連もあるかなということでお話をさせていただきたいと思うんですけれどもね、
はい、
下鴨神社はよく行かれますか。
しょっちゅうは行かないんですけど、結構真夏に行っても忠須の森に入るとヒヤッと涼しくて、そうですよね、気持ちいいですよね。
なかなか市内ではあれほどの森というのはありそうでないですもんね。
ないですよ ね。
まあ、京都御所とかも確かに緑あるんですけれども、はい、こう忠須の森っていうのはちょっと神々しいというかね、
はい、
こうそびえ立ってるような、まあそういうなんていう神々しい雰囲気がありますけれども、
うん、いい気が流れているという感じします、
ね、
感
じしますよね。これがですね、式年遷宮と呼ばれるですね、まあリニューアルですね、
はい、
これが、まあ、行われたということで、記事に取り上げさせていただいたのが、これ2013年の話なんですけれども、はい、式年遷宮と言いますと、例えば伊勢神宮、
そうです ね、
これ僕毎年行ってますけども、有名ですけれども、
お毎年来られてるんですね。
毎年行ってるんですよ。で、大体年の初めのお正月行くと超混んでるんで、うん、今年は1月8日に行きましたけどね。
人多かったですか。
8日は空いてました。
あ、空いてました、
うん、行ったんですけれども、これはね20年に一度式年遷宮なんですけれども、は
い、こちら平成25年に行われてニュースでもやってましたよね。
そうなんですよ。でこの忠須の森も実はやってる、これはね21年という周期でね、
うん、
式年遷宮リニューアルを行うんですね。で、例えば伊勢神宮なんかは完全に建て替えになるんですね、は
い、そうですね、うん、
敷地が2つあって、うん、さら地の方に新築してですね、でそれで神さんを移して、古い方は壊してまたさら地にして20年置いとくというようなことをやるんですけれども、うん、この下鴨神社の場合はですね、両方ともこれ国宝に指定されておるんですね、
はい、
建物が。ですので壊すわけにいかないので、うん、本殿に関してはこう直し直し20年に1回やっていく、21年に1回やっていくというようなことらしいんですけどね、
はい、同じ時期に上賀茂神社さんもされてましたよ ね。
はい、で僕らは京都の人間にも上賀茂下賀茂だ、これセットみたいね、
うん、そう、正式名称ではないんですけど、上賀茂神社下賀茂神社と言ってしまいますね。はい、
で門も同じ双葉葵ですしね、
はい、
何か関係があるのか。ちなみに蚕の社も双葉葵ですしね。
あ、そうですよね。
で、この間言いましたけど、松尾神社も双葉葵というところでね、まあ、ファミリーなのかなというふうにも思いますけどね。この式年遷宮というのは、ね、よくできた制度で、昔はその、なんていうんですか、こう、例えば今みたいにインターネットがあったりとかですね、うん、ちゃんとした図面を書物にして伝えるとかいうことができなかったわけですね、
はい、
でやっぱりその先輩から若手後輩にこう技術を伝えていって、でこうどんどんどんどん継承していくっていうのが一つね、これ大工さんの世界の話らしいんですけれども、うん、それを考えた時にこの20年21年っていうのはですね、
はい、
すごくよくできた 年回りらしいんです。
あ、そうなんですね。そうなんです
。例えば、僕が二十歳の時にですね、先輩に40歳の大工さんからこう物を教わりながら、こう、式年遷宮を手伝うわけですね。
はい。
で、その記憶を20年間持っておいて、自分が40歳になったら、また二十歳の若手の子にですね、
教えている
というようなことなんですよね。
うん。
で、まあ、その次あるかと言いますと、60というのはもう昔ではもうなかなかそんな引退している年ですからね。
う
ん、
そうですね。
やっぱり、その20年、若手の時と、あと、先輩として教える時、この合計2回をですね、式年遷宮という、こう、制度を守りながら、こう、技を伝えていくという、一つのシステムになっている。まあ、よくできたものだなと、ね、思いますよね。
なんかその20年後に見た時に、もう最高の状態で、こういう先人たちがこういうことを最高の状態でやってたんだよって見せられるものでもあると言いますよね。
そうですね。うん、だから、まあ、私たちと、例えば、親から子へとか、子から孫へとか、いうようなものを、こう、脈々と伝えていくというようなことで、この一つね、忠相の森の中にそういうのが育っているというのも、ね、
なんか宮大工さんの継承にもつながっているということですよね。
というところなんですよね。うん、下鴨神社といいますと、まあ、国宝が2つあると言いましたけど、他にもですね、重要文化財が50個ほどあるんですけどね、
はい、すごい敷地ですしね、
すごいんですよ。ただね、建物で国宝で、京都市内に一番近いのがこの下鴨神社なんです。
あ、なるほど、なるほど、うん、そうですね、場所的にそうな
んですよ。案外ね、街中たくさんお寺ありますから、国宝の建物あるかと思いきや、すべて応仁の乱で焼けてますからね。
あ、そうか。
そうなんです。で、基本的に国宝の建物っていうのは、まあ、東照宮とかは別格ですけれども、室町以前でないと指定されないですから、はい、ですので、応仁の乱でもダーッと焼け取るから、この下鴨神社が、まあ、一番焼け残ってる、
貴重なものなん
ですね。市街地では一番近いという国宝の建物ですからね、ぜひ見ていただきたい。
やっぱりこの森に囲まれてたとか関係してるんですかね。
う
ん、
そうでしょうね、うん。だってこれ敷地が3万6000坪ですか？
そうです、3万6000坪です。
ね、
12万4000平米。
想像もつかないんですけれども、
まあ、巨大ですよ。
そんだけ敷地が守られてたらね、
うん、
燃え広がらないかなという気もするんですけれど、
はい、
甲子園球場の、
3個分と、
3個分
約3倍ということで
言いますからね、まあ、それもパッとピンとこない
です、ね。来ないですね。ただ、大きいんだろうなって。
そうですよね。いうようなことで、私たち下鴨神社、こう馴染んでますけど、あ、これ実は甲子園球場3つ分のですね、敷地の大きさがあって、うん、で、忠相の森がドーンとあるというようなことですけどね。
はい、
最近、まあ、それ関係で話題になったといえば、その、マンションがね、下鴨神社に。
そうです。まあ、ニュースを見て衝撃だったんですけどね。
なるほどね。
こういう形があるのかと。
そうですね。まあ、あれは定期借地といいまして、はい、その、敷地を売ったわけじゃなくて、50年間ほどですね、
はい、
マンション事業者に貸し出したというようなところで、マンションを建てたんですけど、もうね、建ってますよ、マンション。
は
あ、でね、やはり下鴨神社さんのあの場所ですから、いろいろ考えて高さも抑えてね、うん、こうある意味、まあ、リツカルトみたいにこう低く上品なものに収まってますけれども、はい、前通るとね、もう入居者の方もいらっしゃるみたいですけど、一説によりますと、こうセカンドハウス的な、
あ、なるほど、今流行りの東京の方が京都に
来た時に
っ
ていうような、ね、感じなので、そのめっちゃ人がいっぱい住んでるかというとですね、
あ、なるほどね、
まあ、空室というか分譲はされて売れてるんですけども、ひっきりなしにこう誰かが入ってるという感じではなかったですけどね。
高級なとこなんですよね。
そうよね、うん、だから下鴨神社のほとりで場所もいいですし、うん、ね、特に東京の方からなんかするとよくね、いい場所だということなんでしょうけれどもね。今年僕はね、初詣は上鴨神社に行ったんです。
あ、上鴨さんに。
うん。でね、上鴨神社も下鴨神社の仲間なんですけれども、
はい、
あこもね、敷地広いんですね。
広いですね。
で、ただね、森の方は下鴨神社の方がたくさん、こう、入ってます。
うん。そうですね。やっぱり忠相の森がありますもんね。
そう、ありますからね。だからこれ、まあ、意図的に植えたのか何なのか、ちょっとわかんないですけれども、少なくとも平安京の時は山城の国の第一の宮としてありましたから、そのね、794年の時点ではもう立派な神社として整備されてたということは伺い知ることができると思うんですけどね。ちょっと上鴨神社行きましたらね、白い馬が
いたんです。はい、白馬
さん。そうなんです。はい、で、なんかその白い馬は縁起がいいというような話とか、うん、あとまあ、向こうにも川がありますけど、下鴨神社にはみたらし川という川がね、はい、ありますよね。
ありますね。
で、みたらし団子 とね何か関係があるのかなと、
なんかあの下鴨神社の近くにみたらし茶屋さんってありますよね、
う
ん、
そうですね、だからまあひょっとしたらあのそのお茶屋さんで売ってたあの独特のね甘い団子がこう広まってみたらし団子という話になってるかもしれないですよね、
みたらしという名前が。
そうなんですよね、だからまあみたらし団子も全国的に有名で美味しいですけれどもね、そういう意味でこれ本場というか、
そうですよね、
本物ということになるのかもしれないですよね、
うんうん、普段ねちょっと入れない建物もありますけど、はい、あの京都ディスティネーションキャンペーンということで今日の夏の旅とか冬の旅とかやってますよね、
う
ん、
そうですね、
あの機会なんかに行くと普段入れないとこも下鴨さん上鴨さん入れますので、
なるほど、ね、そうですよね、
私はそういう機会を利用してよく行かせていただくんです。
確かに特別公開的なものね、
そうですそうです、
ね、
普段入れませんしね、うん、
確かに僕もあの下鴨神社行きますけど本当に本殿参拝してふらふらっとサラスの森歩いて帰るだけですからね、うん、
その中までは入らないです
よ
ね、
入らないですしね、うん、今言ったようにその50個も重要文化財があったりなんかしますからいいとは思いますけどね、楼門っていうんですか、この下鴨神社の一番メインとなる、
はい、これも、ね、朱塗りの、ね、有名ですよね、
立派ですよね、うん、一番メインとなるこう正面にあるゲートなんですけれども、うん、こうなんていうかタルキって言いましてですね、この屋根を支える部材が二重三重になってまして、それの見上げがすごく美しいということでね、
はあ、やっぱり見る場所が違いますね私たちと
は。そうで、しかもね全部オール朱塗りなんですよこれね、
あ、
うん、なかなかねこの全部朱塗りっていうのはありそうでないですからね、
うん、やっぱり下鴨神社さんの写真とか、ね、テレビで出るといえばここの
楼門が
出ますよね、そうなんです
よ、だからこの朱っていうのは、まあ、実は水銀を成分にしててこう木の防腐作用があるんですけどね、
はあ、
うん、だからそれをこう塗ってるというのはすごくね贅沢というかいい仕様なんですよね、
やっぱ先人たちの知恵ですよね、
そうですね、
それを入れるっていうのが、うん、
この朱を塗ると、腐りにくいというかね、うん、いうことで、まあ、よく似たものとして、まあ、塩炭という塗料があって鉄骨の現場とか見ると赤いなんか錆止めみたいになってるでしょ、
ありますね、
あれはこの朱の親戚なんですよ、
あ、はー、うん、
でああいうのでもこう防腐作用があってで、こうて、まあ、あれ安いもんですからこう鉄骨にエンジン色のやつを塗るんですけどね、だからまあそういう名残もちょっとあるなというような、
じゃあ朱色になってるのには理由があるんですよね、
腐りにくいっていうね、いう天然の成分で昔の人の知恵なんでしょうけどね、まあ、この楼門も少し見どころかなというふうには思いますよね、
うん、
他にもですね、なんか日本の木が途中からこう一本に分かれてる木とかね、
はいはい、
こう縁結び の木として有名なね、
うん、
こう連理の木というらしいんですけどね、なんかそういう木があったりとか、結構たくさんのスポットがありますのでね、うん、ご家族で行かれてもカップルで行かれても楽しめるかなというふうには思います、ね、
私は、
ね、
去年の真夏に行ったんですけれども、うんうんうん、やっぱりタダスの森入ると涼しくてね、
あ、天然のクーラーみたいな、
そうなんですよ、だから中をゆっくり歩いてもそんなに暑くてたまらないということはなかったので、うん、
なるほどなるほど、
うんうんうん、いいなと思いましたね、
そうですね、あとはあれですわ、サザレ石、国家にありますよね、
はい、
サザレ石の岩尾となりてっていうね、
岩尾となり、はい、そうですあります
ありますね、はい、サザレ石も
私も写真撮りました、
ね、ありますし、うん、本当にそういう意味でゆっくりと楽しめるというかね、いろんなところ見どころあるとは思いますよね、
うん、なんかねもうすぐ式年遷宮だ式年遷宮だって言ってたら、もう平成27年だから3年前になるんですよね、
そう
なんですよ、早いですよね、
言ってる間に次の式年遷
宮、そうですよね
ということになりますね、はい、というようなねお話をちょっと、タダスの森から、お話しさせていただきましたです、
はい、はい、ローバート市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります、
はい、このような記事をですね、毎日新聞京都版金曜日各週朝刊で掲載をしておりますので、
はい、
はい、ぜひお読みいただければ、
建物や歴史のこと学べますね、
はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さんまた来週、
京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。